のぎついってプレゼンツのぎつアー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某所からスカイプで、収録を開始しております。お相手するのは私東横名人と、本日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本でございます。
こうエスティマでしたっけ。
はい、
エスティマの後ろ後部座席をフラットにすると、うん、坂本さん普通に寝れるわけですね。
まあ、寝れますね。
フルフラットになるんですか。
まあ、フルフラットに近いって感じですね。はい、多分ステップワゴンとか、セレナ、
うん、
ほどではないですけど、そんなに屋根も高くないですからね、これは。
でもそもそも考えたらエスティマってワゴン、ミニバンの走りですよね。
走りです ね。あの天才卵っていうのでデビューしまして、
はい、言ってた言ってた。
うん、なんか丸っこい流線形の、うん、なんか新幹線っぽい感じですよね。
うん、まあ初期からそのフォルムは変わって
変わってないですね。だからあのエンジンの場所があのミッドシップから FF に変わったぐらいで、
うん、
基本的なデザインは変わってないですね。
うーん、
はい、で7人乗りと8人乗りの2つと、まあ僕長野なんであの 4WD を探しましたけど、
エスティマの 4WD ってあるんですね。
ありますあります。
おー、
うん、まああのやっぱ多少やっぱ僕ずっとそのねワゴン系ばか乗ってたんでちょっと怖いですけどね、後ろとか。
あの
ミニバンってやっぱ四角が多いんで、
うん、
うん、それと思った以上にこいつでかいなと思いますけどね。
ああ、いいですね、楽しみですね。
うん、うん、まあまあでもあのラジオ撮ってはいいんじゃないですか。
今までない。ああでもあれかな、ヒロさんが昔乗ってたのがエスティマだったような気がする。
ああ、はいはい。
立ち添いった時、エスティマに乗せて行ってもらったような気がしますね。
ああ、そうかもわかんないですね。うん、エスティマって、対面になったりしますからね、2列目と3列目。
ああ、いいですね、いいですね。
はい。
と、
はい、
ラジオ向きな車から、どうも今日は子育てについて悩んでるっていう話を、はいはい、まあ、悩めるお父さんのラジオと貸してますからね、今ね。
うん。そうなんですよ。ね、会社でもたまにね、そういう相談を受けたりするんですよ。
ああ、今日またそういう悩み大きい、ラジオにしていきたいと思います。
はい、
いただいてますよ。
はい。
サシャ日誌人友則さんからです。
はい。はい。
東横名人様、坂本様、突然ですがご相談したくてメールをお送りしました。表題の通りです。表題が、息子の部活が苦痛で仕方がないということで、今ソニック君の声が聞こえたとこですけども、
はい。
息子が現在大阪の私立中学校でサッカー部に入っております。毎週息子のサッカー部の練習試合などがあり、父母会は参加が必須です。大変ですね。これが本当に苦痛です。毎週のように新しいスパイクを買い与えている親が大半の中、半年以上同じスカイプで吐かしているのが不便でなりません。また、みんなでうちに みんな車で練習試合に見に来るわけですが、うちだけ軽自動車で周りはマセラティやベントレーなどで応援に来ます。これも苦痛です。また、父母会の会合がめちゃめちゃ高い店であることが多く、参加する費用も一苦労で本当に嫌になります。私立中学校に通わせている坂本さんも同じ思いをされてはしませんか。本当にアドバイスが欲しいです。ラジオでアドバイスをくださるのをお待ちしています、っていう友則さんのおメールです。
本当にもうご愁傷様ですとしか言いようがないですよね。
そんな毎週のようにスカイプを、スパイクを変えないとダメなぐらいスパイクってダメになっちゃうの。
ならないでしょう。
なんなんですかね、そんな本当にあるんですかね。
いや、わかんないですけど、いや、うん、でも、大阪で、そこまでの私立中学っていうのはなかなかないと思います。
どこなんでしょうね。そんな、
神戸のあたりにはあるかもわかんないですね。
芦屋の方の学校とか。
芦屋の方の学校であれば、
うん、
もちろんみんなあのスーパーは怒りスーパーでしか買い物しないでしょうし。
でしょうね。
だって、ベントレーでしょ？
大阪でベントレーとかマセラッティとか、ベンツとか BM とかアウディとかじゃないわけでしょ？う
ん、アウディ あたりまでだったら、
うん、
まだなんとかなりそうじゃないですか。
頑張ればね。
ああ。ベントレーとかそもそも買う気すら起きへんもの。
どこで買えるの？そもそもベントレーって。マセラッティとかベントレーとかって。
ベントレー屋さんがあるんじゃないの？
ベントレー屋さんみたいな言い方するんですね。
いやいや、だって。
ベントレー屋さんって、どこよそれ、本当に。やなせ。
マセラッティってあれでしょ？女と一発やりたいから北方健三が買った車でしょ？確か。
そんなんでしたっけ？
うん。ほんで、周りの、友達にお前死ぬ気かって言われたやつでしょ？
これ釣りかなって思ったんですけど。
まあ、でも実際にありますよ。
そんな中部活？
いや、そんなベントレーかマセラッティっていうね。まあ、それは横に置いといても、
うん、
やっぱりその、私立中学に行くと、
うん、
ある程度の格差を感じるときはありますよね。
あ、そうですか。
だから、まあ、僕自身は、そんなに格差を感じない、私立中学に行かせていただいてるんで、
うん、
そんなには思わないんですけど、やっぱ中学選ぶときにいろんな中学に行くじゃないですか。
まあ、やってましたよね、そういうことですね、はい。
そうそう。するとやっぱ、校門にお迎えに車が並んでるじゃないですか。
ほうほうほう。
そのある中学によればね。
うん。
うちの中学は、みんな電車通勤でお迎えが基本ないんですよ。
うん。
でもあるやっぱ中学とかね、女の子がいっぱいいる中学とか行くと、校門の前にベンツ並んでましたね、20代ぐらい。
でもお迎えに行くって、お母さんがお迎えに行くんでしょ、基本は。
あ、お母さんがね。
ね、
うん。
で、お母さんがベンツとか。
ベンツとかアウディとか乗ってお迎えに行くわけですよ。
はぁ、でも子供のためにならないですよね、でもそんな送り迎えのかしてたら。
いや、もう、子供のためっていうよりは、
うん。
もう誘拐とかそっちの心配ですよ。
あ、そういうこと？
うん。やっぱ犯罪に巻き込まれないかとか。
でも、ずっとその生活ができるわけじゃないじゃないですか。
いや、ずっとその生活するんですよ。
大学卒業まで、うん、社会人になっても
社会人になったら知らないけど。
社会人になってもやるかもしれないじゃないですか、その
上。少なくとも中学高校やりますよ。
会社でそういう送り迎えしてる人っているんですかね？
わかんないです
か
ね。
だから見たことない、
やっぱりね、やっぱ、だからその私立選ぶときに、
うん、
やっぱ修学旅行先で、ある程度、僕は、やっぱ判断してましたね。
あ、それは、韓国に謝罪旅行に行くとか、
謝罪旅行っていうか、まあ、あと、やっぱ、カナダに3週間とかね。
カナダに3週間。
とか、オーストラリアに2週間とか、っていう修学旅行もあるじゃないですか。
で、OK ショップに行くっていう感じ。
OK ショップね。でも、やっぱね、そういう中学やっぱ、ある程度わかるじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。やっぱり北米系に行ってくれるところはやっぱいいんでしょうね。
うん。で、お金もある程度かかるんだなっていうのも。うん。うん、だから、やっぱどっかで考えましたよ。入る前に。その格差じゃないですけど、あ、ここに来たら、ここに入ったら、学費以上にお金これだけかかるんだな、とか。俺はそもそも最初から単身赴任っていうのがまず前提としてあったんで、
うん、
そのお迎えとかそういうのがしなくていい学校っていうのがもう前提にあったんですけどね。
うん。
うん、いや、だから、例えばね、やっぱり、学費以外でお金かかるっていうのは、やっぱ私立中学だったら、もう当然といえば当然なんですけど。
まあ、でもそれ、父母会とかそんなんでっていうと、多分、中いろいろあるんですかね。その、レギュラーになってる、こうなってない子とかいろいろあるじゃないですか。
まあ、
そういうのもなんかあるんですかね。マウンティングが始まったりとか。なんかこれあんまりマウンティングの話にはなってないけど、マウンティングには巻き込まれてないんですかね。まあ、お父さんだからないのかな。
わかんないですね。ただ、
うん、
やっぱり話には聞きますよね。ある程度のそういう車が並んでる学校で、
うん、
その、国産で迎えに行ったら、その周りからやんわりと注意されるみたいな。
それ、ちょっと、疑っちゃうわ。そんな車で来るなんて、みたいなこと言われちゃうんですか。
そう、うちの学園にはちょっと似つかしくないみたいですね、みたいな。
ほー、最低レクサスで来てもらわないと、みたいな。
っていう学校があるっていう話を関東の方では聞いたことあります。
本当にこの世の中でそんなのがあるのかなって、まあ、芦屋とかそういうとこだとまだ分からなくてもないですけど。
で、芦屋ではあるでしょう、おそらく。
まあ、多分僕らが知らない世界でありそうな気がするんですけど。
あるんですよ、あるんですよ、多分ね。
多分これね、お父さんがこういうメールを送ってきてもらってるんですけど、これもっと大変なのは、お母さんが大変じゃないですか。でもね、こういう時に思うんですよ。
うん。
マウンティングって、例えばこのお母さん、この智則さんが、どこどこの部長さんなんですってとか、
うん、
課長さんなんですってとか、うん、平なんですってとかっていうのって、どのタイミングでみんな、こう、教えるんでしょうね。
いや、基本言わないんじゃないですか。
言わないですよね。
うん、
で、それは、こっそり、一対一とか、少人数になった時に腹割って話して、うん、その情報がなんとなくわーってパーツパーツで分断されているけど、どっかで一つになるんでしょうね。
まあほとんどの人たちは会社経営とか修行の人たちなんでしょうけどね。
そう。
いやでも入ってしまった以上ね、
うん、
そっからもうあの中高と6年間は多分逃げられないんでしょうから、
うん、
お父さん単身赴任するしかないですよ。
もう、あの、移動願い出すとかね。
そうそうそうそう。
うん、
あの、それが一番楽でしょうね。だから、
ね、
何か理由があったとし、何かする、理由をつけるときに、お父さんいないっていうのが一番楽なんですよね。
いや、これお母さん怒ってくるんじゃないですか。これ、お父さん以上に僕、お母さんの方が大事じゃない、大切じゃないかな、大事じゃないかなと思うんですけどね、これ。大変と。
多分お母さんは大変やと思いますよ。
うん。
うん、
そのでも父母会に父母と言ってるものの、普通は母のイメージしかないんですけど、やっぱりそのいい車に乗って息子さんをお迎えに行かないとダメなんですかね、送り届けに。
お父さんがいるんだったらお父さんが行くでしょうね。
これも大変ですよ。でも休みの日も寝てたいのに、もう普段ヘトヘトになるわけじゃないですか。もう土曜から月曜日の金曜日の間で
気まずい。そんなん言い始めたらもうそもそも中学受験するんだって話なんですけど。
僕は絶対無理ですよ。もうそんな寝かしてくれってやっぱりなると思いますけどね。
いや、これは本当にね、もう、まあ、中学受験のね、話をするときにそういう話もすればよかったのか、あの、入る前にね、そういう話を、あんま入る前はね、気にしないっていうか忘れてるんですよね。
入れればいいやって思っちゃいますからね。そんな後のことを、あんま入ってから考えていいんだよ、みたいな。
そうそうそうそう。どっちかというと、その偏差値とか、そのね、あの、大学進学率とか、そこにやっぱりばっかり目いて、あの、子供さえ幸せだったら、親は、ある程度苦労をかぶろうっていう思うんですけど。
まあ、でもね、これ、息子さんはこの事実は多分知らないわけですから。
いや、知ってると思いますよ。
その高い店とかっていうの分かってるんですかね、父母会が。
いや、子供同士でもね、言いますよ。
あ、言ってるんですか。
あ、うちの息子言われたことありますもん。
なんと。お父さんは、
ね、
うん。
うん、そうそうそう。あのね、塾で一回ね、
うん。
あの、塾には僕、車で、迎えに行ってたんですよ。
あの、トップ PJ で。
いや、あの、カローラで。
が、カローラ2、カローラ2ワゴンでね。
ワゴンでね。
うん。
ほんなら、友達、ま、その友達はお父さんに多分言われたんでしょうね。
うん。
で、その友達が、うちのソニックに、お前とこのカローラワゴンってあれめっちゃ古いやつやろって言われたらしいですよ。
多分お父さん言ったんでしょうね。
うん。多分だから、お父さんが、そのカローラワゴンを見て、言ったんでしょうね。あの
頃
めっちゃ古いでーって。
金ないんかな、こ
う。うん、そうそう。それをそのままうちの息子に言ったらしいですよ。
金ないんかな、言ってたで、坂本んち大丈夫なんって。
そうそうそう。
大丈夫も何も、って。まあ、シビアですね。子供は容赦ないですね、その辺。
そうそう。だからもちろんね、その言ってきた子供に悪気はないんでしょ。多分、もう、多分、あ、それはお父さんの話をそのまま、右から左に打っただけっていうのは分かりますけどね。
うん。
うん。子供が言うセリフじゃないから。
そうですね。本当
に。そう。で、そんな言われた。で、やっぱあの、ね、その後ちゃんとフォローしてくるところが、あの、なんと言いますかね。
息子さんはフォローしてきたんですか？
あ、あの、めっちゃ触れて言われたよ。でも、もう、僕は好きやからって言って。
ひょっとしたら、ソニック君は、坂本家はお金に困ってるっていうふうに思ってるのかもしれないですね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、
だから転勤してまで、長野の山奥に住んでるんだ、お金のためにみたいな。
いやいや、でもちょっと待ってください。その、前の、お前んちの車、古いから貧乏なんて言ってきた家は、うん、普通に公立中学に進学してるんですよ。
あれどういうこと？
よくわかんないですけどね。
よくわかんないですね。そのお家はどんな車乗ってたのかなっていうのがすごい気になりますね。
確かステップワゴンだったと思いますけどね。
まあでもそんな変わらんじゃないですか。でも、マセラッティとかベントレーじゃないわけでしょ？
そうそうそうそう。
本当に。
うん、
この学園にステップワゴンはちょっと似合わないと思いますわよって言われちゃいますよ、多分。
うん。
うん、
ただ、親が言ったことは、
うん、
子供同士ではもう情報は全部行き渡りますよね。
なんかね、心斎橋とかどっかええところで食べに行ってるんですかね、この父母会ね。どういうところで食べ行ってるのかってすごい気になりますけどね。
叙々苑とか。
叙々苑決してガストとかではないわけですね、多分ね。
ガストではないでしょ。
ジョナさんとかガストではないわけですよね。
ああ、それはね、うん、うちでもそうないよ。
そう？
うん。
いや、もうちょっといいとこ行きましょうよってやっぱなるんですかね。
まあ、いいとこっていうか、こう、あまりうるさくないとこみたいな。
あ、個室ね。
うん。
うん、まあ、それはそうなるかな。
うん。
そうなると、その、おばさんの集まりとかを、たまに、ね、あの、ファミレスとかでやってたら、いい人たちなんでしょうね、多分ね。
あれは結構、そこそこ、経済関連のあるいい人たちですよ。
だと思いますよね。いや、決してベントレー乗ってる人悪いこと言うつもりはないんですけど、大変ですね、本当にね。
ただまあ、スパイクをやっぱりそのね、何ヶ月かに一回新しいのが出たらすぐ買うとか、
うん。
その、ま、俺は軽自動車は全然いいと思うんですけど、
うん、
子供が、ね、多分でも子供がこの車好きだよって言ってくれてるのもなんとなくあの、
フォローしてくれてんのかな、
フォローしてくれてんのかなとか、
うん、
思ったりもしますけど、
うん、ちょっといい話になっちゃったじゃないですか。
まあ、うちの場合はね、そのカローラワゴンでもう小学校の頃かな、年も一緒にキャンプをずーっとやってたんで、あの愛着も。
思い出あるでしょうね、多分、ね。
愛着があったんで、
うん、
まあそのカローラワゴンもついにドナドナされてどっか行っちゃいましたけど。
あ、もう処分されちゃったわけですね、2台とも。
いらないでしょ。
2台もね。なるほどね。もう、坂本さんのね、最後に乗った、あの、この前のラザウォークでの収録では、パンクしちゃいましたからね。
パンクしましたからね、あれ。
あの、ラザウォークの駐車場、立体駐車場の中で。
バスバスバスバス
バスバスバスバスバスバスバスバスバスバスバスバスバって止まってみたら、釘が刺さってあって。誰か駐車場にあったんでしょうね。釘腹巻いてたんでしょうね。
トッポ PGA に嫌がらせよ。
嫌がらせよね。
もしくは、あの、ネットラジオ撮ってるってバレたのかな。
バレたんですかね。お前らやるなよって。ほんで、あの、立体駐車場の中で二人タイヤ交換しましたよね。
もう、やっぱ、軽自動車だけあって、あの、軽いからすぐ出てきました
ね。すぐ
出てきましたね。15分ぐらい出てきましたもんね。あの時には、トッポ PGA っていいなと思いましたもん。
初めて。
初めて。タイヤ交換しやすい。あれ、今度エスティマがパンクしたりとかしたらもう、えらいことですよ。
大変ですよね。
あ、重たいし。
ちょっとジャッキの位置だけちゃんと確認しとかないとね、この前。
そう。
うん、
いや、軽自動車ってやっぱいいですよ。
うん、まあ、小回りが効くし、そういう時も簡単に。
そう、小回り効くしね。
うん。
うん。あ、お子さんが、あの、卑屈っていうか、そのね、 そういうのになってなければ全然いいと思うんですけど。
まあ、うちはうちって思っとけばいいし、経済関連がね、おかしい人たちは、この先どうなるか分かんないですから、本当に。
うん。
まあ、ずっとぶっちぎりでね、進められるっていうかね、ずっとお金持ちでいられる人も多分いらっしゃるんでしょうけど、
うん。
まあ、侍業の人も大変でしょうけどね。
まあ、もう本当にここに入ってしまって、だからもうしょうがないですからね、やめさせるわけにもいかないですし、
うん、まあ次は公立に、大学はね、こう公立にみたいな感じになればいいんじゃないですか。
まあいけるでしょう、
わかんないけど
いや、おそらくそのために入ったんだと思いますよ。
うん、
うん、ほとんどの私立中学に入れさせる親っていうのはやっぱり子供を国立に入れさせるために私学に入れてると思うんでね。
うん、
うん、いやー、もうあとは父母会か、もう本当に単身赴任してもらうのが一番なんですけどね。
うん、まあ、移動願い出しましょうよって言いたいところですけど。
そうそう、ほんで、あと奥さんにはちょっと車の運転の練習でもしてもらってですね、
うん、
単身赴任で別居手当とか出ると思うんで、
うん、
その別居手当とかで、アウディの中古でも買っていただいてるんです
よ。そう、ちょっとハッタリをかますみたいな。
ハッタリをかますみたいな感じで。
でも中古なのよ、あそこのうちって多分言われちゃうの
か
もしれ
ない。わかるんでしょうね。
あれ、新しい A シリーズじゃないわって多分言われるんじゃないですか、多分。
もううるさい、ほんまうるさいよね、そういうとこって。
うっとうしいですね。
うん。
友森さん、ちょっとこれからも頑張ってくださいっていう感じでしか僕らアドバイスできないですけど。で、単身赴任になるのも、まあ一つの手段かなと。
そうですね。父母会出なくて済むんでね。
まあ、奥さんがかわいそうですよ、でもね。本当に。
そうなるとね。
うん。あなただけ楽してって多分言われそうな気がします。
うん、ああ。確かにそうかな。
辛いな、この話聞いてると。まあ、息子さんは本当に腹痛になってなかったらいいですよ、それで。
いや、全然いいですよ。
うん。うん、うちはうちですって言っとけばいいんですよ。
そうそう。
よく言いましたよね、昔の親はね。
うん。よそはよそ。
なんやだ、どこどこその、うちの子になれみたいな。
うん。
じゃあ、ベントレー乗って帰れるんですかね。ベントレーとか、マセラティとか乗ったことないから、乗ってみたいですけど。
そもそも俺、ベントレーって言われて頭の中でベントレーか思い浮かべへんねんけど、どんな形してたっけ。
なんか丸い形してるんじゃないですか、ジャガーみたいな。
丸い、
うん。
ビートルみたいな。
いや、そんな丸くはないけど。そうです。確かにベントレーってマセラティって言葉だけど、今のベントレーってどんな形してんのってよくわからないですもんね。
マセラティも俺サーキットの狼の頃を、もうなんか、あんなイメージしかないよ。
これでもどこの学校かすごい気になりますけどね、本当にね。
ああ。まあ阪急宝塚線あたりとか行くと。
まああるでしょうけどね。
そこそこへ車止まってますよ、みんな。
金ってこんなところに流れてるんだっていうのを実感できる瞬間かもしれないですね。
ああ、車って高いよね。
高い。
最近のミニバンの高さは何なの、あれ。
車自体が高くなっちゃいましたね、やっぱりね。
普通にミニバンとかでも、まあ、300、400、アルファードとかレベルになると600、700とかでしょ。
うん。いつの間にこんな3ナンバーの車って多くなったのって感じがしますけど。
いや、こんなに車って高くていいのかって思うぐらい高いですよ。
本当はもうちょい安く作れるような気がするんですけどね。いろんなものを削っていけば、
うん。そうそう。いや、ちょっとね、車高いし、その車とスマホに金をみんなばらまいてますけど。いや、ちょっとね、逆に中古車は安すぎますね。そう考えると。新車の時の値段がまあ言うたら 4,5 年でこんなになっちゃうわけじゃないですか。
じゃあ中古でいいやってなっちゃいますよね、確かに。
そうそう、中古でいいやってなるし。
うん。
この値段でこんなね、高級車に乗ってていいのかなって思う時もありますしね。ある意味一番中古買うのに適してるものが車でしょ。
うん。
だってカメラでもパソコンでもそんなの落ちないでしょ。
確かにそうですね。もう行くとこまで行っちゃってるからっていうのもあるんでしょうね。ものとして。
そうそうそうそうそう。だから車も、ある意味めっちゃ古い円数とかになって、
うん。
うん。 昔のヨタ8とかで迎えに行ったってどうですか。あ、逆に高いかヨタ8やったら。
すごい高いです。逆に一目置かれますよ。
なんかそういう感じの、ちょっとこれ好きでずっと乗ってます的な。
ああ、初代マーチに乗って帰るみたいなね。
そうそうそうそう。
うん、
昔のクラウンに乗っていくとかね。
ああ、いいですね。
うん。これが好きでね、みたいな。
うん、
昔のセドリックとかそういうのに乗っていくとか。
いいですね。
うん、そういう、そっちで攻めるっていうのはどうですかね。
わかってるよ、俺って。
うん。
いうのもありですね。円数の匂いがする。
そうそうそうそう。うん、円数やけど、ガレージじゃなくて青空駐車場みたいなね。
全然円数じゃないじゃないですか、それってね。
いや、しょうがないじゃないですか。
うん、ということで、とものりさん、はい、ありがとうございました。
すいません、アドバイスにもならなくて。
本当に、悩める社会人、お父さんからのメールがいっぱい来ますね。本当、みんな悩んでるんですね、本当にね。
悩んでるんですよ、本当に。
本当に、もういろんなところで。さんおさん何を話してくれるんですか今日は。
ね、
うん、
会社でその2人ぐらい、まあお父さんにね、
うん、
お父さんというのも僕らもちろん年下なんですよ、
うん、
悩んでると、そのまあ2人ぐらいのお父さんに相談されたのは息子じゃなくて娘なんですよ、小学生ぐらいの。
ほうほうほう。
ちょうどその今までまあパパパパって一緒についてきてくれたのに、ちょうどこう離れていってると、
うん、
一緒にお風呂入ってくれんようになるとか。
まあ、それは仕方ないですよね。
うん。
うん。
ちょっとずつ離れていって、なんかそのコミュニケーションも、ちょっと話も合わんようになってきてると。
うん。
私だったらその、プリパラーとか、アイカツーとか、そういうアニメを一緒に見たりとか、プリキュア見たりとかしてればいいわけじゃないですか。
わかりやすかったからまで良かったんですよね、それはね。
良かったんですけど、最近何を言ってるかよくわからないと。
え？娘さんの会話がわからない。
会話がわからない。
なんだ
どうも、うん、その、お父さん二人の話を聞いてると、
うん、
やっぱ、その、もうアニメを卒業して、うん、リアルにアイドルが好きになってるっぽいんですよ。
メンディー超やばいとか、そういう感じ。
そう、そういう感じですよね。
うんうん、伊野尾くんが超やばいって。
そうくん尊いとかそういう感じになっていくわけですよ。
ああ、尊いって言ってたらまだわかりやすいじゃないですか、僕らからしたら。ああ、そっちねって。
うん。
うん
ハゲ萌えとか今言われてもよくわかんないけど。
ハゲ萌え？
うん、なんか、まあ、結局ところ。
激しく燃えるってこと？
うん、いや、ハゲるんじゃない頭が。
え、は、はい。燃えすぎて頭が燃えるぐらい、もだえ、身もだえるぐらい、その燃え要素が高いっていうこと。
よくわかんないですけどね。まあ、だから。
激しく燃えね。はいはい、びっくりした。
だからまあ、そういうのはいろいろあって。
うん。
特にね、
うん、
やっぱりその今小学生から中学生あたりの女の子を抱えるお父さんたちは、
うん、
まあ、アルツマグナと言いたいところなんですけれども、
うん、
アルツマグナと言いたいところなんですけども、絶対に押さえておかなければいけないあのグループとして、
あ、キスマイ。
平成ジャンプを押さえとかないといけないですよ、まず。
平成ジャンプね。
はい。
はいはい。平成ジャンプ結構人数いますよね。
この平成ジャンプの、
うん、
9人の顔と名前を覚える。
難しい。金髪が多いイメージがある。
これがまずね、うん、その小学生、中学生の女の子とコミュニケーションを取れるか取れないかっていう、そのまず第一段階のハードル。
はー、言えますよ、坂本さん。
ということで今日はですね、
はいはい、
世のお父さんのために、
うん、
世のお父さんのための平成ジャンプ入門講座を。
はいはいはいはいはい。
アルスマグナ、と行きたいところなんですけども、
あえてここ。ソニックはキス、平成ジャンプに興味ないわけでしょ？
興味ないよ、興味ないよ。
だってうち兄弟。僕一人だけわかりますよ。
兄弟やからね、うちのソニックは。
うん。
一人だけ誰わかんの？
中島なんとかくんって黒髪の人はわかりますよ。
ホープに出てる子やろ？
ホープ、そうそうそうそう、とか、あと、何でしたっけ？デートとかって、アンが出てたやつで。
なんか役者で、役者でちょっと活躍してる。背の高い子ね。
背の高い。いつも新入社員の役ばっかりする彼。
そうそうそうそう。 でも、まず平成ジャンプといえば。
言えば。
まずは何を差し置いても。
うん。
凌介ですよ。
凌介？
山田くんですよ。
はぁ。
絶対エースですから。
うん。絶対エースですね。
ど真ん中で歌ってる子ですよ。
顔面センターみたいな。
もう、いや、もちろんですよ。
うん。
今、金髪かな？
いや、ちょ、もうね、平成ジャンプの子って金髪多いから、
いや、あの、
わからへんねんですけど。
役作りだから、役作り。
役作りなの、あれって。
山田くんは、うん、暗殺教室、ね。
あ、殺先生って言ってた彼ね。
で、あの、次は、剥がれでしたっけ、
うん、剥がれの錬金術師、
はい、
はい。はいはい。
決まってますし。
え、もうその、アニメ版の実写版って言ったら、松山健一みたいな感じだけど、今は、
山田くん。
山田くんなんだ。
噂によると、あの、秋からの月9にも出るという話ですけど。
まあ、月9もね、値打ちがもうないからね、もうね。
ないけど、
う
ん、ある意味ジャニーズのね、やっぱり。
これはやっぱりスマップの一連のあれがあるから、もう、言う変わっちゃいないよ、みたいな感じで、
うん。
スマップはどんどん押されていってるんでしょ、これ、多分。
まあまあ。
そういうことでしょ、これが。
まあ、ある意味、だからその、平成ジャンプは嵐の、
うん。
その道をそのまま進んでるといえば進んでますよね。ええ、で、まず、だから山田君はこう、抑えとかなければいけない。
うん。
これ絶対ですよ、これ。
わざと、あの、この先生って言ってた彼が山田君ね。
山田君ね。
はいはいはい。
まあ、その後の、この紹介していく9人おる、紹介する順番はね。
はい。
この順番はまた、いろいろと、
それで揉めるんですか？
いや、揉めないとは思うんですけど、僕、ジャニオタのことよくわかんないから。
うん。
だから、ちょっと思いついた順に言ってるだけで、特に意味はないので、深読みはしないでほしいんですけど。
まだ坂本こびたなって言われるわけですよ、こういうふうに。
いやいやいやいや、伊能くんね。
伊能くんって、この前のドクター X で、羽生結弦もどきみたいなことやってた彼ですね。
あれも出てますよね、目覚ましテレビにも。
うん、出てきますね。伊能くんはよくツイッターのトレンドには出てくるなっていうのよく感じますね。
そう。世の中のお父さんの、
うん、
そうですね、30代、40代だったら、3キロぐらい離れると、深い量に見えなくもないっていうのが伊能くんですよ。
それは怒られないですか？
いや、怒られるけど、だから3キロぐらい離れたら、ちょっと髪型のフォルムが、
うん、
ちょっとマッシュルームカット的な。
そうですよね。
うん。
わかったわかった。まあ、2人わかりましたよ。山田くんと伊能くんは、僕もなんとなくわかります。
山田くんは男前の子ね。いや、うん、みんな男前よ。みんな男前やけど、
うん、
美少年。まあ、俺の中で言うと、山田くんは、日本一汗が似合う美少年やと思ってます。すごい汗かきなんですよ、
うん。
で、ライブの時もすごい汗かいてるんですけど、
うん、
その汗かいた顔で投げキスするところがすごい色っぽいんで。
ちょっと待ってね、なんで坂本さんは、
うん、
平成ジャンプにそんな詳しくなったんですか？
長野で見るもんないから、
うん。
板崎ハイジャンプとか見てるんですよ。
何なんすかね、そう、板崎ハイジャンプって。そういう番組があるんですね。
その、平成ジャンプの番組があるんです。
は
ぁ。で、まあまあ、その山田くんと猪子分かりましたね。
分かりました、分かりました。
ほんなら、その横に、ちょっと可愛い、ちょっとちっちゃい感じで、知念くんっていうのがいます。
ああ、はいはいはい、分かります。それも分かります。
そうそうそうそうそう。で、そこまで背が低かったりするんですけど、
うん、
その横あたりには背の高い中島くんとか。
それは、新入社員の役の子ね。
そうそうそうそう。あと、ヤブくんとかね。
ヤブくんっていうのは金髪の人ですか、これも。
金髪、今金髪やったかな、どうやったかな。結構男前ですよ。ちょっとね、目元が松潤に似てないこともない。
全部誰々に似てるっていう小話ですよね。
わかりやすくね。
あ、まあまあまあ、わかりましたよ。
そうそうそう。
これ今、1、2、3、山田井の知念、中島、ヤブというので、5人行きましたよ。
で、ちょっと個性的な顔してる八乙女くんっていうのが。
ああ。
います。
うん。
で、そこに、あと、ちょっと、ヤンキーではないですけど、
うん、
ちょっとやんちゃっぽいのが二人いて、
うん、
岡本くんと高木くんっていうのが、うん、ちょっとホストっぽいのと、ちょっとヤンキーっぽいっていうのが二人います。
なんかファイナルファンタジーみたいな髪の毛してる人たちですよね、多分、ね。
そうそうそう。岡本くんは確かあれ男組の岡本の息子かなんかですよね。確か。
なるほど。
はい。
これで1、2、3、4、5、6、7、8、あともう一人いますね。
最後ね、有岡くんっていう、
はい。
お笑い担当ではないんですけども、
うん、
その男前度合い、有岡君のファンには失礼かもわかんないですけど、どっちかというと、上司、リーダー上司ではないんですけど、リーダーでもないんですけど、ちょっとお笑い担当的な感じで、でも、平成ジャンプの空気を作ってるっていう意味では大事な有岡君というのがいるんです。
うん、
で、これで9人、
うん、野球できますね。
野球できるんですよ。もともと10人いたらしいんですけど、うん。
ジャニーズゆえに9人なんですかね、多分。
いや、最初はだから10人いたと思うんですけど。
なんか、協定選手になったりしたんですか？
いや、そこら辺よくわかんないですけどね。うん、ジャニーズってほら、メンバーいなくなるじゃないですか。
うん、
ニュースとか活動とかよくわかんないけど。まあ、平成ジャンプの場合は今のところその9人で。やってるんです、
うん。多いですね。
この顔と名前覚えるの大変でしたよ、本当に。
うん、
でも、とりあえず、区別つくようになりまして。
うん、
ね、友達にもね。
うん、
この9人の顔は覚えろと。
いうわけですね。会社の人に。
会社の人に。
うん、
娘と一緒に、ね。ね、平成ジャンプ、今、YouTube とか、まあ、そこそこ上がってるんですよ。削除もされずに。
え、ジャニーズなのに大丈夫なんですか？
結構上がってたり
する。それは入門編になるから、ジャニーズも認めてくれてるってことなのかな？
いや、それはよくわかんないんですけどね。うん、で、まあ、そこそこ。で、最近やっぱりほら、ね、そういうカウントダウン TV 的なやつとか、27時間テレビとか、平成ジャンプ出てくること多いじゃないですか。
うん、
で、まあ、僕も暇なんで、平成ジャンプの、その、いただきハイジャンプとか見てたんですけど、うん、意外とね、平成ジャンプは、曲がいいんですよ。
うん、また、アルスマグナの曲がいいみたいな。でも、昨日見てましたよ、テレビで。
はい、
ガテン系の現場にばっかり行く番組みたいな。
ああ、はいはいはい。
それが
い
ただきハイジャンプってことなんですか？
いや、
職人さんに弟子入りするみたいな番組が。
ああ、いただきハイジャンプだったかな。
昨日は、知念くんが、うん、庭師の仕事をしてました。
あ、昨日やってた？
うん、東京では。
あれですよね、なんか三角形の庭をなんか、綺麗になんか土管で花壇作ったりとか。
でもなんかそういう職人さんに弟子入りするみたいなんで、見てて楽しかったですけどね。
そう。だから、東京ライフやったかなんかやったかな。うん、あれでね、確かに、八乙女くんがね、マンホールの蓋作りに行ってたんですよ。うん、
まあ、職場体験系のやつで。
そうそう、1000度ぐらいの溶けた鉄をドロドロにしたやつの中で、また八乙女くんが真面目なんか、もう1時間ぐらい必死に働くんですよ。で、昼からも働いて、
うん、
向こうの人が驚くぐらい。ほんで、そのマンホールの蓋工場っていうのは、
うん、
城島くんも、
うん、
相葉くんもロケに行ったとこなんですよ。
あ、ジャニーズの諸先輩方が、
そうそうそう。だから、八乙女君も必死になってね。
うん。負けねえみたいな。
そうそう。もう今まで以上に必死にやります！もうこれも、だから、ジャニーズでは行かなければいけないロケ現場なんでしょうね。いや、だって、城島君も行ってるし、相葉君も行ってるわけですから。
うん。
多分今、スマップが干されてるのは、マンホールの蓋作ってないからやと思うね。
じゃあ、誰か作りに行かなきゃ。
そうそうそう。作ってないからね。ああいうロケあまり行ってないから。
うん、まあ、今更、キムタクがマンホールの蓋作りに行ってもね。
うん。いや、でもね、あれを見たら、八乙女くんはなかなかいいなとか思ったりとか、
うん、
あと、いただきハイジャンプで結構ね、反則で、プロに勝つっていうコーナーがあったりするんですよ。う
ん、反則。
例えば、カルタ女王に、
うん、
山田くんとかがみんな3人ぐらいで寄ってたかって、しかも全員が読まれる札も教えてもらって、場所も教えてもらって、でもカルタ女王に負けるっていうね、
うん、
でも最終的には次に読む札まで教えてもらうんですけど、
うん、
でカルタ女王にそこまでして勝って嬉しいですかって
言われる
んですけど、山田くんはそれでもいいってこう潔く言うところが山田くんのいいところですよね、
うん、
なんか屈託のないそのバカさ加減が好きなんですよ僕。
でもお父さん、それを、うん、同僚っていうか、に教えてるわけですか、こうだよっていうふうに。
そうそうそうそう。
はあ、
で、まあ、最初は教えるために、勉強してたんですけど、
うん、ちょっとなんで教える必要があるの、そもそも。
いやいや、だから、こう。
悩んでるから。
悩んでるからね。
うん。
で、今年、マジサンシャインっていう曲を出しましてですね。
マジサンシャイン？
マジサンシャインっていう。
それは、目覚ましテレビに、曲みたいな感じですか？
いや、そんなじゃないですけど、うん、まあ、今年の僕の一押しはもちろんあの、サンバでワッシュなんですけど、マジサンシャインは相当名曲ですよ。
あ、そう。
はい。で、あ、マジサンシャイン聴いていいなと思ったんですよ。で、いいなと思って、で、ちょっと借りようと伝えて、
うん。
エースジャンプを。
うん。
で、ちょっと借りたんですよ。DVD とか CD とかを。
うん。
いや、平成ジャンプのね、
うん、
ウィークエンダーとかジャンピングカーとかね、かなりいい曲が多いですよね。
ちょっと待ってください。これはまたあの、僕デジャブなんですけど、
はい。
平成ジャンプの話をするネットラジオがある！
いや、平成ジャンプ今更ネットラジオで取り上げても、ね、
もう、わーみたいな。
そんなにならなかった
から、もう、折り木が、折り木がわーみたいな感じになって。
いやいや、そんなにならない、ならない。めっちゃ人気あるから。
うん、逆に叩かれるかもしれないですね。
逆に叩かれます。
うん、
逆にあの、だから30代、40代のお父さんが、
うん、
あの、知っておくべき基本をね。
何も語ってくれたわけですね。
そうそうそうそう。
うん、
あのね、DVD で一回ね、ペットショップラブモーションという歌を聞いてみてください。
ペットロ、え？ペットショップラブモーション？
うん、確かそういう曲。
どういう意味なんですか？
いや、その、知念くんとか、井上くんとか、その中島くんとかが、そのペットの、うん、耳とか尻尾をつけて、
うん、
あの、歌って、その、要はペットショップによる犬とかウサギに糞して、うん、僕を飼って連れて帰ってっていう歌なんですよ。
うん、女の子買う買うじゃないですか、
そうそうそうそう。うん、あれ見た瞬間に中島くんは日本で一番腰振るのが可愛い男の子ですよね。
うん、
あれ、あの曲はいいですよ。
本当にこの瞬間もう竹内義和が嵐に転んだのと、もう被るぐらい坂本さんどうしたのって感じに僕なってるんですけど。
いや、だからね、意外とやっぱりね、まあ僕昔から嵐とか TOKIO 好きなんですけど、
うん、
ようできてますよね、ジャニーズ
って。ジャニーズやっぱできてるんですね、本当にね。
いや、本当ようできてますわ。
うん、
だから平成ジャンプとかキスマイって何がいいのか分かんなかったんですよ、ずっと。
うん、
うんで、いざやっぱ CD とか DVD とかをこう見たりとかしていくと、ああ、はいはいと。
これなって、
うん。
なるんですね。
なりますね、やっぱり、平成ジャンプ、平成ジャンプ。だから、僕、キスマイとか全然知らないですけど、ジャニーズウエストとか。
うん。
やっぱ見たら見たでやっぱりいいんでしょうね。きっと。ようできてるんでしょう。
なるほど。
うん。まあ、そのあたりまで知っとけば、
うん。
娘さんと話は合わせられますよ。
まあ話がわからないっていうのは、そのアイドルのことがわからないだけなのか、他もないんですかね。まあそれがわかるだけで、ちょっとマシになると。
あ、とっかかりができますよ。
ああ、そのことね、みたいな。ああ、井上くんいいね、って。
うん。やっぱ知念くん可愛いよね、とか、なんでもいいじゃないですか。少なくとも、9人の顔と名前さえ覚えとけば、小学生の女の子と、話はできますよね。
うん。
うん。で、意外とね、その話をずっとしてると、
うん、
結構いけたらしいですよ。
おー。
やっぱり。
よかったですね。
うん。いけましたよ。報告に来てくれましたよ。アルスマグナは誰も知らなかったみたいですけど。
中学生が。
うん。小学生とか。
うん。
なんか、カウントダウン TV に出てた派手な人たちっていうイメージしかないらしいですよ。いや、でもまあ、やっぱりね、ある程度努力しないとダメなんですね、もうやっぱり。
今、お父さんは頑張らないとダメなんですね。
そう。だから、多分、もうね、平成ジャンプの勉強もしつつ、今日はみんなポケモン GO をダウンロードしてると思いますよ。
まあ、でも僕らはもうポケモン世代じゃないんでね。
そうなんですよ。ポケモン GO って言われても、そんなにワクワクしないんですよ。
しない。いや、よく落としてやりましたけど。
あ、やったんや。
やりましたよ。やりましたよ。うちの近所でも。金曜日の夜中にダウンロードして。
え、ダウンロード自体はお金かかるんですか？
かからないです。かからないです。アプリのダウンロードは別に何もお金かからないし。
どこで課金されるんですか？
うん、なんかあれでしょ。またなんかいろんなグッズ買ったりするので、課金されるんじゃないですかね。
だから、今バブルで任天堂の株価すごいことになってるじゃないですか。
うん。
ああいうの俺よくわからないんですけど、どこで利益が上がる予定なんですか？
なんか課金するとかそういうことじゃないの？多分。
そういうことなのかな。
まあおじさんたちよくわかんないですからね、本当に。
てか日本人あれ好きですかね？
まあでも外に出歩くっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけどね、子供がそうやって。
まあ、 夏休みの昆虫採集ですもんね、あれ。
う
ん。
まあ、熱中症に気をつけてねっていうのもあると思うけど。
うん。まあ、久しぶりの日本のスマッシュヒットなんで。
うん。日本じゃなくて、まあ、
アメリカなんですけど。
けど
うん。
まあ、大したもんですよね、本当に。
別にあれ、アイディアもクソもないですもんね。もともとポケモンの設定があれで、ああなんですもんね。
ポケモンプラスイングレスみたいな感じでしょうしね。
うん。
うん、でももうお父さんももうポケモン世代なんですよ、今時は。
あ、親がね。
僕よりも10個ぐらい下だったらもう、もろポケモンはやってるでしょうしね。
はいはいはいはい。うん、いやー、なんかあれは本当に、ポケモン、まだダウンロードもしてないでしょ、だから。
うん。
そもそも長野にいるのかって話で。
田舎にはあんまりいないって話もありますからね。
あ、そうなの？
あ
れ、実際に、あの、フルコンプというか全部揃えた人いるわけですか？
もうアメリカでは2週間で揃えた人がいるっていう噂で、日本でも多分出てくるでしょう、これ更新される頃には。
でも、揃えたって言うとまた新しいポケモンが出てきたりするわけじゃない？
そうそうそう、また金銀とかね。
うん。
あるわけじゃないですか、ポケモンって。進化していったりとか。
ほんまポケモンって錬金術ですよね。
でも本当大変ですよ、いろんなことを覚えんとダメだから、お父さんも。
いやーでもね、やっぱ男の子と女の子じゃ全然違いますよ。ああ、大変ですよ。
まあそれ以上に僕はもうこのジャニーズの粛清って怖いなっていうのが。かと思ったらネットニュースでは仲良いを持ち上げるニュースがちらほらと出てくるなんて、これ何のバランスなんだろうって思いながらね。
仲良いの頃ね、なんかフォロー。
起点がすごいみたいな。
そう、フォロー素晴らしいみたいなのがいっぱいネットでは上がりますけど。
なんかね。
実際テレビで見ることはないわけでしょ？
何なんでしょう、あのギャップ。
もうなんか北朝鮮みたいですよ。
なんかね、粛清されてるのかな。
粛清の仕方がナンバー2が突然いなくなる。
いなくなった後、序列が変わってるみたいな。
序列は嵐ですよね。で、その次は、今、序列的には関ジャニになっちゃうの？
関ジャニなんですかね。TOKIO はまた別なんですよね。電動みたいな感じなんですかね、もう。
TOKIO は、どうなってんのかな、いっぱい、長瀬が浜崎あやみで失敗したから、あれでちょっと序列下がったのか。序列もようわかりませんよね。
ねえ。
う
ん。まあ、平成ジャンプ、理解できてよかったですね、世のお父さんもこれでね。
多少ね。
僕はでも、八乙女くんと岡本くんと高木くんと有岡くんって全然わからないままでしたけど、金髪の人でしょ？
八乙女くんは個性的な顔してます。
怒られますよ、本当に。
DVD 借りたら、うん、あのメンバー紹介のやつがあるんですよ。
メンバー紹介って、ね、バンドの紹介みたいな感じ
みたいな感じで、一人一人が、次のメンバーを紹介していく感じで。
なんかそのアイドルの話が、なんとか買うんだ、なんとかのアイドル、何々りんでーす、みたいな感じのやつあるんですか、やっぱり。アイドル
まあ、まあ、もうちょっとかっこいいですけどね。みんなで名前呼ぶ、みたいな感じのやつが。あれを見る、でもね、俺も最初、髪型で覚えたんですよ、
うん、
最初。
うん。
この髪型とこの髪の毛の色は岡本くん。で、意外と次見たら変わってたりとかするんで。
コロコロ変わりそうですからね。
うん、だからね、まあ、井上くんみたいにもうパチッと決めてもらったらすぐ覚えられるんですけど、なかなかあなたの言うそのメンバーは覚えるのはなかなか大変でしたね、僕も。
難しいね。そうか、ダブルスマグナってすごいですね。
わかりやすいキャッチーなキャラクターですよね、やっぱり。
ようできてますよ、
ほんと。ようできてますよ。
うん、
やっぱ平成ジャンプはね、ちょっとハードル高いですよ。そういう意味で言うと。急に覚えるっていうのがね。まあ、歌から入るっていうのもいいんじゃないですか。いや、別に、名人入れって言ってるわけじゃないですけど。
ペットショップ、
ラブモーションから。
ラブモーションですか？
はい。
はぁ、すごいですね、お父さんね。本当にいろいろ勉強するんですね。
いや、しないと。
うん。
で、もうなんならもうお父さんも一緒にファンクラブ入るぐらいのね。
入れられるわけでしょ多分。入って、その、優先席がどうのこうのとか、ファンクラブ優先のとか。
まあ、平成ジャンプはまだアリーナツアーなんで、ドームじゃない。確か来週ぐらいの大阪城ホール5日間とか。
いまだにこのツイッターのトレンドで出てくる、制作観覧席みたいなんてあるじゃないですか、なんか。
はいはいはい、はい。
なんかよくわからん謎の名称の座席が。
うん。何なんでしょうね。
制作開放席かな、なんかよくわからんのが出てきて。
あれもよくわかんないですね。
嵐のライブではそういうのがあるっていうのはね。
だから全然盛り上がりもない、ただのなんか、一味というか。
四角の場所かな、
があんのかな、
うん。直接見えないけど、モニターで見れるよ、みたいな。
うん。 そういうのもあるのかな。
うん、
まあ、でも最近嵐は厳しいですからね、顔認証とかいろいろ出てきて。
なんかテロリストを入れれないみたいな感じのやつになってるみたいですね、どうもね。
うん。おそらく、ね、IS というかテロリストが世界で一番入れない場所が嵐のコンサートでしょう。
かっこいい。確かに。
フランスとかあんなとこには入れても嵐のライブには入れないですよ。
うん、まあそれ嵐のライブにね、いきなりトラックがビーンって乗り込んでくるっていうのないでしょうからね。
うん、いやー、ほんと厳しいですよ。やっぱジャニーズは、見たジャニーズ見習えばいいね、フランスとか。
本当に。
うん。
いやいや、やってると思いますよ、みんな、各国。いや、
相当厳しいからね。
うん。
まあそういうことで、なかなか世のお父さん方は本当に子育てやら格差やら、いろんなこと悩んでると思うんですけど。
本当にね、ベントレー乗りながら平成ジャンプの勉強もしないとわけにいけないわけですからね。
そうなんですよ。外にも、うちにも敵がおるからね。
本当に。男って大変だなって感じ。
大変ですよ。